皆さんこんにちは。インタビュアーの安井です。才能ディスカバリーチャンネルのポッドキャスト番組、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。私すごく前々回のポッドキャスト番組で、ね、セミナーにおいて、こう、講師の方の視点から、こういう目につく、こういう人はこう目につくとか印象に残るってお話があって、すごく興味深かったんですけど、まあ、ざっくり、そういう目につく人、印象に残る人になるには、具体的にどうすればいいんですかね。
ああ、なるほどね、はい、じゃあ僕がどんなことをやったのかっていう話をすると、まあ、僕はもともとセミナー講師じゃなかったから、まあ、一受講生で、で当時は別に講師とかになろうとも思ってなかったんですよ、はい。まあ、ただ、そうやって学ぶのが楽しかったから行ってたんですけれども、その時に別にその時を、ね、印象に残そうとか思ってたわけじゃないんですけど、やってたのは、当時はね、インターネットとかが出始めたところで、ホームページとか持ってる会社とかなかったんですね、ほとんど、いや僕はたまたまその IT 業界にいたので、そのセミナーの講師の方に、僕はホームページ作るので、作ってもいいですかって聞いたんですよ。で、その先生の話聞かせてくださいと、で、そういうほとんどホームページ持ってない時代だったから、なんかホームページって聞いたことあるけど、なんかようわからんけど、じゃあやりたかったらやったらみたいなそんなテンションで向こうはねで、それで作らせてもらったっていうのが始まりですよね。なので、僕がおすすめするのは、自分はその興味のないことをやり続けるっていうのは、まあ、前回の孫さんとかの話じゃないですけど、続かないから、やっぱりその自分の関心があることで、それだったらやり続けられるし、それやり続けたら人も喜んでくれるよなということを考えてるのがいいですよね。その時は僕はそのセミナー内容がもっと学びたかったっていうのがあって、まあ、IT の技術、まあ、ウェブの技術を身につけたかったっていうのがあったので、まあ、両方、まあ、自分もメリットがあるし、まあ、先生にもメリットがあるから、でそれをやったという感じですよね。だから同じことは、皆さんにも言えると思います。で今僕が言ったのはこう講師に対して役立つ方法ですけど、別にこれ講師じゃなくてもいいんですよ。っていうのは、そのセミナー講師の人というのは来てくださってる方皆さんに学んで、生かしてほしい、まあ、仕事とかで、何か変化や成果を出してほしいと思っているから、前々回話したみたいに受講生さんの役に立つようなことをやってくれる人とかもすごく嬉しいですよね。今僕も才能心理学協会っていうのやってますけど、受講生の中で結構みんなに声をかけて集まってこう復習しようぜとかこう飲みながらちょっと喋ろうよとか、なんかこのプレゼン練習しようよとか、そういう声かけとか好きな人たちもいて、そういう人たちも僕から見たらすごく嬉しいですよね。
引っ張っていくというか、まとめ
ていくということですね。やっぱりせっかく学びに来てくれているので、こうそれをもう最大限活かせられるような動きをやってくれる人っていうのは本当に嬉しいしありがたいですよね。
なるほど、まあ、そういった人もまあ印象に残りますよね。やっぱり当然こう、
そうですよね、
声かけてまとめてくれる。
そうそう、でこれ会社も一緒だと思うんですよね。例えばこう営業マンとかで、結構営業できる人だったら、伸び悩んでる子たちのね、こうロープレーとか指導してあげる人たちいるじゃないですか。そういう人を見ていると、多分上司の人は嬉しいと思うんですよね。だから昔営業マンの方で昇進試験にね、落ちたっていう人が言いまして、それ営業成績良かったんだけど、でなんでマネージャーになれなかったのかってみたいな話をしていたら、いや君はねって、自分一人で営業成績上げれるよと、でもマネージャーっていうのは部下のマネージメントと指導しなきゃいけないと、何もしないでしょ君そんなことみたいな言われて、だからトップセールスマンとしては評価してると、でもマネージャーには今のまではなれないって言われた、人がいて、で、まあ、どうしてもね、こうプレイヤーとして働いてたら自分が成績出すこととか、こういうセミナーも一緒だと思うんですけど、こう自分のためにみんなやっぱり学びに来るから、それは悪いことではないんですけど、それだけだと私のメリットだけ考えてるじゃないですか。でもこうグループ全体のメリットを、考えて動いてるかどうかみたいなところですよね。でそういうことできる人は本当に少ないから、すごく印象残るんですよ。
そうなんですよね、その前々回のお話の時に、
うん、
あのざっくりとこうメモをして、
はい、
講座を受けてる皆さんにこう配ったっていうことだったんですけど、うん、やっぱり自分のためにメモを取ることがあっても、あまりそれをこう人のためにまでしてあげる必要があるとか、うん、なんかまあ、少なからずメリットとか、まあ、考えてしまったりするとなかなかこうできなかったりとかするので、
うん、
そこがやっぱりなかなか、なんていうんですかね、自分がこう簡単にできるかっていうと、
そうですね、確かに。いやでもね、それはすごく面白くって、あのメモすることって自分が気づいたこととか、あ、そうやればいいんだとか、そういう考えとかあるのかとか、役に立ったことをメモるじゃないですか、で同じ話聞いてて多分すごい、あ、これ役に立ったって思っている人たちいっぱいいると思うんです。だから例えばこうセミナー終わった後に自分のメモをシェアするだけでもすごい喜ばれることってあると思うんですよね。こう高校とかであのノートを取るのを授業の板書するの上手かったやつとか言ってるじゃないですか。そういう人のノートがこう出回ってたりして、はい、試験前とかにねと同じ感覚で、あの大人になったら試験はないけど、要は仕事で役立てるかどうかとかですよね、うん、こうプライベートで役立つかどうか、
はい、
うん、だから僕も昔受講生だった時にあの取ってたノートとかを、そのなんか隣の席の人が目ざとくね、
はい、
だからすっごいメモ取ってますよねみたいな、後でなんかくださいとかって言われてあげたことがありますけど、ですごく喜ばれましたよね。うん、なので自分が持つ疑問とか質問とか印象に残ったことって他の人も一緒のことが多いわけですよ、まあ、特にセミナーとかそうで、
はい、
なんでかっていうと同じテーマに興味を持って集まってるメンバーだから、はい、興味の対象が一緒なんですよね、
おのずと、
おのずと、うん、
なるほど。
だからその辺でなんかこう自分がメモったこととかは自分のためだけとかね思うかもしれないけど、うん、全然そうじゃないと、視点を広げるとね、うん、多分その辺はあのお客さん的な気持ちで来てるからだと思うんですよね。なんか僕らこうサービス受けにレストランでもどこでもいいけど行ったら、
はい、
なんかしてもらおうという気持ちになっちゃうじゃないですか。
あ、そうですね、ね、結構もう受け
そうそうそうしてもらうことにお金払ってるみたいな感覚になってしまうと思うんですけどでもそうじゃなくて、お金払ってても自分が何かしてあげることを普通に思えてできる人っていうのは要はね、そこでやり取りが生まれてるんですよね結局。
ああ、なるほど、確かにそうですね、うん、
で結局これがその人間関係が密になったりとか人脈に変わったりとか、それこそセミナー終わった後も誘われたりとか、
うん、
うん、
そうですね、
そうなんです、につながっていくから、うん、この辺りをこう自然にできてるかどうかで全然変わっていく。うん、
やっぱりこう普段そういう行動ができてる人でも、
はい、
いざこうお金を払って何かこう聞きに行くとか受けに行くっていうなると、
うん、
こうお客さん目線というか、
や
ってしまったり、
はい、
知らないうちにこう、
うん、
いつもと行動がこう萎縮してこう変わってしまったりとかしてるっていうこともあるっていうことですね。
そう、人間って面白いもので、あの、
はい、
ポジションによって意識が変わってしまうんですよね。まあ、例えばそのそうですね、一サラリーマンでも役職ついた瞬間からなんかちょっとしっかりし始める人とかいるじゃないですか。よく起業家に言われるのは、まず名刺を吸って代表取締役とか CEO とか書けと、
はい、
そしたらそういう気持ちに変わるからとかね。普通の人でもこう子供を産んだら、
はい、
お父さんお母さんになるからお手本を示さなきゃっていう気持ちになるとか。でもそんなどんなにしっかりしてる人でも、なんか実家に戻っておじいちゃんおばあちゃんの前に行くともう孫のような気持ちになるとか、いや、そのポジションによって人間は意識と気持ちが変わっちゃうんですよね。だからこれをそのお金のやり取りで考えると、まあ、提供者側っていうのは商品を提供してお金をもらう側の時はそういう気持ちで働くけど、逆にそのお金を払う側になったら意識が変わっちゃう。でもその才能を生かしてそのお金に変えれる人っていうのは両方のマインドをいつも持っている人なんですよ。
うん、
だ経営者の人とかでもよく飲食店やってる人だったらレストランに行って、はい、でどんなサービスをしてるのか、あ、こういうサービスされたら嬉しいなと、これは顧客ですよね、消費者マインドでサービスを受けながら嬉しい、はい、で同時にじゃあうちの会社でこれと同じサービスを提供するにはどうしたらいいかとか考えてるんですよね。 うん、
うん、
この両輪を回してる、
はい、
うん、
両方の立場に立てるというか、
そうですそうです、
うん、そうですね、確かに、うん、片方だけじゃダメですもんね。
そう、片方だけじゃダメですよね、うん、だから生産者のマインドだけだったらお客さんが喜んでるかどうかとか分かんなくなっちゃうし、うん、消費者のマインドだけだったらなんかこうこういうことしてくれる人がいいなみたいな、いやそれずっとお金払い続ける立場だよみたいな感じになっちゃいますよね。まあ皆さんこうねセミナーに加える方はあのこれからあのキャリアアップとか、うん、あの起業したいとか、もっとビジネス良くしたいと思われてる方なので、この両方のマインドをねこう日頃から、うん、もう朝起きた時から寝る前まで持っているといいと思うんですよ。なんで朝起きる前からかっていうと、例えばその寝具、
はい、
やこうベッドとかね布団とかああいう関係の仕事やってる人は、
はい、
朝起きた感覚が目覚めがいいかどうかみたいなところから商品開発が始まるわけじゃないですか。
なるほど、そうですね、
うん、そうなんですよ。だからその結局その僕らが人間として、
はい、
生活してること全てが、
はい、
ビジネスになってるわけで、だから朝起きてから、ね、まあ、寝るまで、もう最近はね睡眠関係のグッズもいっぱい出てるからもう寝てる間もそうですけど、
あ、そうですね、
うん、そのあたりをあの生産者と消費者のマインドの両方があって考えれれば必ずチャンスは見つけれますよね。
そうですね、うん、どこに気づきがあるか分からないですよね。
分からないです。
それを逃さないために両方のマインドを持ち続ける、
うん、
はい、ということで、今日はですねそのセミナーにおける講師の方の目線から、
うん、
まあ、あの先生が実際にこう受講生だった時にやっていたことの話だったりとか、うん、あの前回の話とか見てこう関心があることを続けていく、
ね、
関心があることをまあ探していったりとか、
うん、
っていうことで、まあ、あのせっかくセミナーに来てもうまあお金をかけて来てるからというとこうこうお客さん目線であの受け身になってしまうのではなく、あの経営者としてもお客さんとしての両方のマインドをこう、うん、日頃から持ち続けるトレーニングだったりとか、意識っていうのはすごく大事だなと思いました、
はい、
なのでぜひ皆さんもあの
そうですね、ぜひこのトレーニングしてほしいです
ね。そうですね、受講する時に限らずですよね、うん、本当にもう毎日日頃からそういう意識を持ち続けていくと自然とこうできるようになっていたり、
はい、
どんどんいろんな気づきが出てくるかなと思いました、
はい、
ということで、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。